第10章。ワードで文書作成。ワードを始めよう。この章では、マイクロソフトワードについて説明します。JAWSは、マイクロソフトワード365やワード2021など、最新のワードに対応しています。また、リボンツールバーを操作しやすくする仮想リボン機能も用意されています。ここでは、JAWSでワードを使うときに理解しておいていただきたいことを中心に説明します。では、ワードを起動してみましょう。新規で文章を作成したい場合は、スタートメニュー、またはアプリケーションの検索機能からワードを起動します。また、既存の文章を開きたい場合には、その文書をエクスプローラーで直接選択してエンターキーを押すことで起動できます。ここでは、新規で文書を作成することにします。ワードを起動すると、ワードに付属している文書のひな型が一覧表示されます。矢印キーで選択してエンターキーを押すことで、そのひな型を使って文書を作成することもできます。何も書かれていない文書から始めたいことが多いと思いますので、その場合は鍵開き、白紙の文書、鍵閉じを選ぶか、エスケープキーを押します。ワードのオプション設定から、起動時にこの画面を出さないようにもできます。10-1、ワードの画面レイアウト。次に、ワードの画面レイアウトを説明します。Excel や PowerPoint など、他のオフィスアプリケーションともある程度共通しています。画面の一番上にタイトルバーがあります。ここには開いている文書の名前が表示されます。タイトルバーの下に一般的な Windows アプリケーションのプルダウンメニューの代わりとなるリボンツールバーがあります。リボンツールバーとその左側にあるファイルタブについては後で詳しく説明します。リボンツールバーの上、左側にはクイックアクセスツールバーがあり、ファイルの保存など、よく使う機能を入れられるようになっています。リボンツールバーの下には、文書を表示して編集する広い領域があります。ウィンドウの一番下には、ページ数などを表示する領域があります。では、実際の操作について説明します。F6 キーを押すと、文書、ナビゲーションウィンドウ、ステータスバー、リボンツールバーなどの間を移動することができます。順番は状況によって変わることがあります。ワードを起動すると文書を入力する部分が選ばれています。ステータスバーには現在のページや文書の文字数などの情報が表示されており、矢印キーで確認することができます。また、スペルチェックなどを実行できるボタンも並んでいます。F6 キーでステータスバーに移動して、矢印キーで内容を確認してみましょう。ステータスバーでエスケープキーを押すと、文書に戻ることができます。普段 F6 キーを使って移動することは少ないのですが、検索画面など、作業用のウィンドウが表示されているときに、そこに移動するために必要になることがあります。10-2、リボンツールバー。次に、リボンツールバーと、JAWSの仮想リボン機能について説明します。リボンツールバーは、ワードのいろいろな機能を実行するためになくてはならないものです。Alt キーを押すと、リボンツールバーを選択できるようになっています。ここで左右の矢印キーを押すと、並んでいるリボンツールバーを選択していくことができます。ホーム、挿入、デザイン、レイアウト、参考資料、といった項目が並んでいます。鍵開き、ホーム、鍵閉じのタブには、切り取りや貼り付け、フォントの設定、スタイルの選択といった、文書を書いていくときに使う機能が集まっています。鍵開き、挿入、鍵閉じのタブには、ページ区切り、図表の追加など、情報を挿入していくときに使う機能が集まっています。鍵開き、デザイン、鍵閉じや鍵開き、レイアウト、鍵閉じのタブには、文書全体の見栄えに関するいろいろな調整、鍵開き、参考資料、鍵閉じのタブには、目次や脚注の設定、鍵開き、校閲、鍵閉じのタブには、他の人に見てもらってコメントをつけてもらうときに使う機能が入っています。リボンは、文書作成の流れに沿って並べられていると考えることができます。 以前のプルダウンメニューでは、機能の分類に沿って大きな項目、その中に小さな項目となっていました。そのため、文章を書いていくときもデザインを調整するときも、あちらこちらのメニューをプルダウンして作業をしていました。これに対して、リボンツールバーは文書作成の流れに沿って分かれています。文書を書いていくときには、ホームと挿入のタブを使い、文書全体の構成やデザインを調整する段階になったら、デザインやレイアウトのタブにある機能を使うと考えると分かりやすいでしょう。左右の矢印キーでリボンを選択すると、その下に並んでいる機能が変わります。その下に並んでいる機能にはタブキーか下矢印キーで移動することができます。例えば、ホームタブの内容を見てみましょう。ホームタブを選んでタブキーを押すと、下にあるリボンの中身を選んでいくことができます。最初は、文書の編集によく使うコピーや貼り付けのボタンが並んでいます。もちろん、このボタンを使わなくても、コントロールプラス C でコピー、コントロールプラス V で貼り付けといったように、Windows 標準のショートカットキーを利用することもできます。さらにタブキーを押していくと、今度はフォントに関する機能が集まっています。このように、ホームタブには文章を入力していくときに必要な機能が集まっています。では、一度エスケープキーを押して文章に戻り、続いて挿入タブの中身を確認してみましょう。オルトキーでリボンツールバーに移動して、ホームタブから一つ右が挿入タブです。タブキーを押して挿入タブの中にある機能を確認してみましょう。表紙や空白のページといったページ関係、表や図形などの項目が並んでいます。一つのリボンの中には、密接に関係する機能がグループにまとめられています。JAWSでは、これをグループボックスと呼んでいます。なお、リボンツールバーに関する注意点がいくつかあります。一つは、直前に利用したリボンツールバーのタブをワードが覚えているということです。エスケープキーなどで一度リボンを抜けて、再びオルトキーでリボンに移動すると、前に利用していたタブが選ばれています。これは、プルダウンメニューと違い、一度選んだリボンは文書に戻っても画面に表示されたままになっていることと関係しています。マウスを利用した操作では、表示されたままのリボンを直接クリックすることで、次々と作業を進めていけるように作られています。それから、リボンツールバーのタブは固定のものではなく、編集の状態やインストールしているプログラムによって追加されます。例えば、表を編集しているときには、表のためのタブが追加されます。また、日本語入力システムの ATOC をインストールすると ATOC 拡張ツールのタブが追加されます。リボンの中の機能を見つけるにはタブキーまたは矢印キーを使います。リボンの中には項目が2段、3段になって表示されていますので左右の矢印キーだけではすべての項目を選んでいくことができない場合があります。そのためリボンツールバーの中の移動にはできるだけタブキーを使うことをお勧めします。10-3 仮想リボン機能。次に、JAWSの仮想リボン機能について説明します。伝統的なプルダウンメニューと比べて、リボンツールバーではなかなか目的の機能にたどり着けないと感じるかもしれません。JAWSには、このリボンツールバーを通常のプルダウンメニューのように操作できる機能があります。これが、仮想リボン機能です。仮想リボンは初期状態では無効になっています。有効にするには設定センターまたは簡単設定を利用します。また、JAWSを最初に起動した時に表示されるスタートアップウィザードでも設定できます。設定センターから有効にするには JAWSキーと J を押して鍵開き、ユーティリティ、鍵閉じの中にある鍵開き、設定センター、鍵閉じを選びます。設定項目のツリーから鍵開き、その他鍵閉じというグループの中にある鍵開き、仮想リボンメニューを使用、鍵閉じを選びます。または、 設定検索のエディットボックスに仮想リボンと入力して検索することもできます。項目が見つかったらスペースキーを押してチェックをオンにします。そして OK ボタンを押して設定センターを閉じてください。これで仮想リボンが使えるようになります。簡単設定を使うと、ワードだけで仮想リボン機能を使うといったこともできます。ここでは簡単設定から仮想リボン機能を有効にしてみましょう。ワードで文章を書ける状態にして、ジョーズキーと V を押します。鍵開き、仮想、鍵閉じと検索してみましょう。最後に日本語入力をオフにするのを忘れないようにしましょう。下矢印キーを押して、鍵開き、仮想リボンメニュー、鍵閉じを選択します。初期状態ではチェックなしになっていますので、スペースキーを押してチェックを入れます。タブキーを何度か押して OK を選び、スペースキーで確定しましょう。これで、ワードで仮想リボン機能が使えるようになります。仮想リボンを使う状態でリボンがどのように読み上げられるかを確認してみましょう。仮想リボンは多数のサブメニューの形で表示されます。それぞれのサブメニューはリボンツールバーの時のグループに対応します。仮想リボンを使うときは本来のリボンツールバーとは違った操作をしていることに注意してください。10-4 バックステージビュー。次にバックステージビューについて説明します。リボンツールバーの左側にファイルタブがあります。これを開くとバックステージビューが開きます。バックステージは舞台裏という意味ですが、ここではファイルを保存したり、読み込んだり、印刷したり、作成者を設定したりできます。リボンツールバーは文書の内容に対する機能ですが、バックステージビューは文書ファイルに対して行う作業という分類になっています。では、バックステージビューを開いてみましょう。オルトキーを押してリボンツールバーに移動し、左矢印キーを何度か押して鍵開き、ファイルタブ、鍵閉じと読み上げるところを探してエンターキーを押します。バックステージビューは左端に大きな項目が並んでおり、それを選択することで右側の内容が切り替わります。まず上下矢印キーで分類を選びます。分類を選んだ後、タブキーを押して内容に移動し、必要な機能を選択します。バックステージビューの項目でよく使うものについて説明します。まず、鍵開き、開く、鍵閉じのタブです。すでに保存されているファイルを選んで開く機能です。タブキーを押すと、開きたいファイルがどこに保存されているかを選ぶ場所になります。上下矢印キーで選択できます。鍵開き、最近使ったアイテム、鍵閉じというのは、最近開いたファイルが表示されるタブです。タブキーを押して文章を選択し、エンターキーで開くことができます。鍵開き、ワンドライブ、鍵閉じというのは、マイクロソフトが提供するファイル保存サービスです。インターネット上にファイルを保存することができます。鍵開き、この PC、鍵閉じでは、手元のコンピューターの中に保存したファイルを開くことができます。このように、いろいろな場所に保存されたファイルを開くことができます。次は、バックステージビューから鍵開き、印刷、鍵閉じのタブを選んでみましょう。タブキーを押していくと、印刷を始めるボタンや、いろいろな設定が並んでいます。このように、ファイルを開いたり、保存したり、印刷したりといった、文書ファイル自体についての機能が集まっているのが、バックステージビューです。そして、その中は主に上下矢印キーでタブを選択して、タブキーで項目を選択していくという操作になっています。10-5 クイックナビゲーション。次にクイックナビゲーションについて説明します。JAWSのワード対応の強力な機能としてクイックナビゲーションがあります。一文字のキーを押すことで見出しや表など目的の要素に移動できます。ウェブブラウザーのクイックナビゲーションキーとよく似ています。クイックナビゲーションを使えるようにするには、JAWSキープラス Z を押します。この状態では文字の入力をすることができなくなりますが、もう一度JAWSキープラス Z を押すと元の状態に戻ります。 クイックナビゲーションで使える操作をいくつか紹介します。H を押すと次の見出しに移動します。シフトキーと H を押すと前の見出しに移動します。T を押すと次の表に、シフトキーと T を押すと前の表にそれぞれ移動します。また、スペースキーを押すと次のページに、バックスペースキーを押すと前のページに移動できます。その他にも変更履歴やコメントに移動することもできます。クイックナビゲーションがオンの状態で、ジョーズキーと H を押すと、使用できる操作の一覧が表示されます。ご活用ください。特に、見出しにジャンプする機能は、文書の構造を把握するのに役立ちます。クイックナビゲーションがオンの状態で H キーを押すと、見出し1、見出し2などの数字に続けて、見出しの内容を読み上げます。これは、見出しの大きさを表す数字です。見出し1は大きな見出し、見出し2は少し小さめの見出しです。見出し9までのレベルが用意されています。さらに、数字キーを使って、特定のレベルの見出しに移動することもできます。1を押せばレベル1の見出し、2を押せばレベル2の見出しに移動します。クイックナビゲーションを利用すると、ワード文書の全体像を把握したり、目的の部分に素早く移動したりできます。ジョーズキープラス Z を押すとクイックナビゲーションのオン、オフを切り替えることができます。そして H や T など一文字のキーで目的の要素を探します。探し終わったらもう一度ジョーズキープラス Z を押してクイックナビゲーションをオフにすれば通常通り文章を編集することができます。10-6見出しとスタイル。ここでクイックナビゲーションキーでも言及したワードの見出しについて説明しておきます。見出しには小見出しや節見出しなどがあります。小見出しや節見出しのつもりで文字サイズを大きくしたり、フォントを変えたりしても、H キーで移動できるようにはなりません。ワードには、スタイルと呼ばれる機能があります。スタイルは、文字サイズ、色、フォントなど、文書に対する設定の集まりのことで、はじめからいくつかのスタイルが用意されています。同じスタイルが設定されている箇所の設定を一括して変更するなど、ビジネス文書や長い文書を編集するときにとても便利な機能です。見出しのスタイルを設定した箇所が見出しとして扱われます。スタイルは、リボンツールバーの鍵開き、ホーム、鍵閉じ、タブにある鍵開き、スタイル、鍵閉じ、グループから、簡単に設定できます。鍵開き、スタイル、鍵閉じのボタンを押すと、よく使うスタイルのリストが表示され、左右矢印キーでスタイルを選びます。また、スタイルのリストを開かずに見出しを設定できるよう、専用のショートカットキーが用意されています。コントロールキーとオルトキーを押しながら、数字キーの1から3を押すと、見出しレベル1から3を設定できます。10-7ワードのためのジョーズコマンド。次に、ワードで利用できるジョーズのコマンドの中から、よく使うものを中心に紹介します。最初は、ジョーズキープラス F です。現在、カーソルのある文字のフォントやサイズ、スタイル、右寄せや左寄せなどの情報を読み上げます。次に、オルトキープラスデリートキーについて説明します。本来この機能は、現在カーソルのある位置が画面のどのあたりかを知る操作です。しかし、ワードを使っているときには、現在の文字が用紙のどの位置にあるかを確認できます。10-8変更履歴の通知。ワードには、文書の変更履歴を記録する機能があります。これは、例えば自分が書いた文書を誰かに校正してもらった場合に、どこをどのように変更したのかを確認できる機能です。この機能を使うには、リボンツールバーの鍵開き、校閲、鍵閉じ、タブにある鍵開き、変更履歴、鍵閉じのグループから鍵開き、変更履歴の記録、鍵閉じを選択します。この状態で文書を編集すると、編集履歴が記録されます。編集が行われた部分を読み上げるとき、ジョーズは鍵開き、挿入、鍵閉じや鍵開き、削除、鍵閉じと前置きします。これにより、 編集の内容を確認しながら文章を読むことができます。しかし、鍵開き、挿入、鍵閉じや鍵開き、削除、鍵閉じの読み上げが煩わしいと感じることもあるかもしれません。そのような時には、簡単設定を開き、鍵開き、ワードオプション、鍵閉じ、グループの鍵開き、編集オプション、鍵閉じ、グループにある鍵開き、変更履歴の通知、鍵閉じ、オフに設定すると良いでしょう。以上で、ワードに関する説明を終わります。